Welcome to the Business English Pro.
皆さんこんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。昨日の盗撮ビジネス、スヌーピー、いやスヌーピングビジネスですね。1972東京さん、先日出張で中国を訪れた際、同行してくれた片言の日本語ができる中国人が監視カメラを見つけるたびに、あそこに監視カメラ、こっちにも監視カメラがあると教えてくれました。日本では中国の監視社会についてネガティブな文脈の中で語られる気がしますが、九段の中国人はこんなにたくさんの監視カメラがあるから中国は犯罪率が低く安全なんだよと自慢げに話していたのが印象的でした。そうですか、現地の方はこれをポジティブに捉えているんですか。1972東京さん、ありがとうございます。同じトピックに対してチーミーさん、トピックに登場したスカイディオというアメリカで作られたドローン、最近参加したドローン研修で実際に飛ばす機会がありました。かなり身近なものに感じられますね。このドローンの特徴は360度障害物を回避できる自立飛行技術を持っていること。そうなんですね。いや、チミさん、ドローンのエキスパートになりつつありますね。たいやきさん、先日の NHK ドキュメント72時間はご覧になられましたか。たいやきさん、怖いことになりつつありますね。警察などが適正に使えばヴィヴァンではありませんが、我々一般人を守ることになります。逆に言えば監視ですよね。一番困るのはスマホでしょうか。ハッキングされて知らない間にカメラで撮影されたり、 LINE などの会話が漏れていたら、そういうことにも注意を払いつつ生活していかなければいけない社会、これが現実なのですよね。ありがとうございます。これは先日のトピック、タイムトラベル、このトピックに対して夏のトナカイさん、ドクターフーは懐かしいです。そうなんですか。ドクターフーをご存知でしたか。一時期ハマりかけましたが、あまりにもシーズン化していたので途中で見るのを断念しました。長いですからね。ありがとうございます。盗撮ビジネスに戻りますが、ヨッサンボストンさんは、最近ではハラスメント抑止や労務管理などを理由にオフィスにもカメラが設置されるケースが多く、僕の働く職場でもそうです。プライバシー保護はもちろんですが、撮影行為が本来の目的のために使われているのか否か、個人が敏感にならなくてはいけないことが本当に多い世の中になりました。疑心暗鬼はどこまでもついて回りますが、テクノロジーがどんなに発展しても結局は人間同士の信頼関係に行き着いてしまうのかなと。そうですよね。最後はそこになりますね。ヨッサンボストンさん、ありがとうございます。さあ、それでは今日のトピックの方に移っていきますが、時々登場するこちらの話題、
The Marvels, a disappointing release.
マーベルズ、映画界を占う、もしくはエンターテインメントの世界を占う一つの指標と言えるかもしれませんね。そのマーベルズが Disappointing、 期待外れのリリース、公開になってしまったようです。
公開されているんでしょうかね。
冒頭の文章を見ていきましょうか。
In today's discussion, we delve into the world of cinema.
Delve into、 この delve、 深く掘るという意味ですね。そこから徹底的に調べるということ、詳しく見ていきましょうということですね。
In today's discussion, we delve into the world of cinema.
シネマの世界を深掘りしてみましょう。特に
Specifically the recent release within Disney's Marvel Cinematic Universe, MCU.
特にディズニーのマーベルシネマックユニバース、MCU 内で最近公開された
Specifically the recent release within Disney's Marvel Cinematic Universe, MCU, The Marvels.Which hit theaters on November 10th.
11月10日に公開されたのね。
The Marvels, which hit theaters on November 10th.
その映画のタイトルもそのままね、The Marvels.
まあこれまで、マーベルズはこのぐらいの数の作品を世の中に出してきましたが、
Unlike its 32 predecessors in the MCU.
32作ね。でも Unlike って言ってたわよ。これまでの32作とは異なってってことね。
そうですね。
Unlike its 32 predecessors in the MCU.The Marvels did not achieve the blockbuster status many anticipated.
今回の新作、マーベルズは did not achieve、 アチーブできなかった、届かなかったのね。ブロックバスターステータスに。ブロックバスターは確か大ヒット作品ってことね。つまり届かなかったってことは大ヒットにはならなかったっていうこと？
そうですね。Many people anticipated。多くの人が期待していた大ヒットには至らなかったようです。そしてむしろ instead。
Instead, it has been labeled a commercial disappointment, with critics referring to it as a flop, a meltdown, and a box office nightmare.
批評家たち、評論家たちはこの作品に対してレーベル、レーベル、レッテルを貼ったんですね。
It has been labeled a commercial disappointment, with critics referring to it as a flop, a meltdown, and a box office nightmare.
散々だね。コマーシャルディサポイントメント、商業的な失望、それからフロップ、FLOP だね。
そうですね。
大失敗する。Meltdown、メルトダウン、暴落、それにこれもひどいね。Box Office Nightmare、興行収入の悪夢と評論家たちはこの作品に失望とともにレッテルを貼ったわけなんだ。かわいそう。
ここで浮かんでくるのが一つの質問です。This raises the question. そのクエスチョンというのは
This raises the question. Are viewers growing weary of superhero films?
Weary. これはうんざりした、飽き飽きしたという意味です。
Are viewers growing weary of superhero films?
スーパーヒーローの映画にビューアーたちは、監修はもう飽きちゃったのか
Are viewers growing weary of superhero films?
それとも他のファクター、それが原因しているのかどうか
Or is there another factor contributing to this lackluster performance?
ブラックバスターじゃなくて今のはラックラスターって言ってたね。ラックラスターって何？
ラックラスター。これはパッとしないということですね。精彩を欠いた、活気のない。今回のマーベルズ、パッとしなかったですよね。パッとしなかったその要因が他にもあるのかどうか。
Or is there another factor contributing to this lackluster performance?
今回のマーベルズは、キャプテン・マーベル。これは2019年の作品。そのキャプテン・マーベルの続編なんですね。フォローアップ。
The Marvels is the follow-up to the highly successful Captain Marvel 2019.
本当だ。確かに highly successful 大成功を収めたって言ってたよ。そのフォローアップ版続編ってことか。
人々が期待してしまうのも無理ありませんよね。
前作と比べると今回の興行収入は
Yet, it witnessed a 67% decline in initial box office earnings compared to its predecessor.
67% decline 67% 減ですね。初動の興行収入Initial box office earnings.
そうなんだね。Predecessor. これは前任者とかだよね。前のものってことか。前作に比べて 67% 初動の興行収入は減っちゃったんだ。
It witnessed a 67% decline in initial box office earnings compared to its predecessor.
まあ初動がこうですから、casting doubt。ダウトをキャストする、投げかけている、疑問が生じているということですね。こんな疑問が。
Casting doubt on its ability to recoup its $220 million production cost.
それは、リクープできるかどうか、回収することができるか、220ミリオンのプロダクションコスト、制作費をリクープ、回収できるかどうか、そんなダウト、疑問が、cast、投げかけられている、生じているということです。
今のところどのぐらい収益が上がってるんだろうね。
The film earned a mere $47 million during its opening weekend.
公開直後のオープニングウィーケンドには47,400,000ドル。この金額は half of its projected revenue。projected revenue ですから予想していた収益の half、やっと半分に届いた程度だったということですね。
The film earned a mere $47 million during its opening weekend.Barely reaching half of its projected revenue.
Barely. かろうじて、かろうじて予想収益の半分に届いたということです。
なんでだろうね。
そうですね。前作は大成功であったにもかかわらず今回は不調だった。一体どこにその理由があるんでしょう。ここで1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。この低迷の理由、今日の記事は何と伝えているでしょうか。そんなところに耳を傾けながら1回目の記事本文を聞いてみることにいたしましょう。今日の記事はこちらになります。
The Marvels, a disappointing release. In today's discussion, we delve into the world of cinema, specifically the recent release within Disney's Marvel Cinematic Universe, MCU, The Marvels, which hit theaters on November 10th. Unlike its 32 predecessors in the MCU, The Marvels did not achieve the blockbuster status many anticipated. Instead, it has been labeled a commercial disappointment, with critics referring to it as a flop, a meltdown,and a box office nightmare. This raises the question, are viewers growing weary of superhero films, or is there another factor contributing to this lackluster performance? The Marvels is the follow-up to the highly successful Captain Marvel 2019. Yet, it witnessed a 67% decline in initial box office earnings compared to its predecessor, casting doubt on its ability to recoup its $220 million production cost.The film earned a mere $47 million during its opening weekend, barely reaching half of its projected revenue. Several theories have emerged regarding this downturn. Some suggest that the rapid succession of superhero releases has led to viewer fatigue, prioritizing quantity over quality. Others point to the rise of streaming services as a threat to traditional cinema, while the actors' strike hindered promotional activities preceding the film's release. Additionally, there's speculation that Kevin Feige, the president of Marvel and the creative force behind 33 movies and 9 shows, which have collectively grossed approximately $29 billion, may be overwhelmed by his responsibilities. The first signs of trouble for MCU appeared with the underwhelming performance of Ant-Man and the Wasp, Quantumania, earlier this year. The Marvels marks a new low point. All eyes are now on the upcoming Deadpool franchise installment, set for release in mid-2024, to see if it can reignite the audience's enthusiasm for superhero narratives.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。かなり期待されていた The Marvels、 この映画は期待ほど人気が出ていないんですね。当初想定した収益も半分くらいということで、幸先があまり良くないようです。後半はその理由などについても見ていくことにしましょう。まずこの低迷に関していくつかのセオリーが浮上しています。
Several theories have emerged regarding this downturn.
いくつかのセオリー、理論が emerge、浮かび上がる、出現する。この downturn、低迷に関していくつかの理論が浮上します。何人かの人たちはこうサジェストしているようですね。
Some suggest that the rapid succession of superhero releases has led to viewer fatigue, prioritizing quantity over quality.
まず何人かの人たちが指摘しているのは、rapid succession、RC ではありませんよ。rapid、矢継ぎ早のスーパーヒーローもの、これが公開されているので、ビューアーたちも fatigue、ちょっとお疲れ気味、倦怠感を迎えている。succession、度重なる、連続している。もう次から次へとスーパーヒーローものが公開されているので、観衆の方もまたヒーローものか、ということになってしまいます。
Some suggest that the rapid succession of superhero releases has led to viewer fatigue, prioritizing quantity over quality.
なんとなく質より量が優先されてしまってるって感じだね。
Prioritizing quantity over quality.
また他の人たちは others point このような指摘をされているようですね。
Others point to the rise of streaming services as a threat to traditional cinema.
ここではストリーミングサービスですね。ストリーミングサービスの台頭、これがトラディショナルな伝統的な映画へのthreat 脅威になっている。
Point to the rise of streaming services as a threat to traditional cinema.
そしてこの間にポッドキャストでも見てきましたが、こんなこともありましたね。
While the actors strike hindered promotional activities preceding the film's release.
あったあった、俳優の人たちのストライキだよね。このストライキが hinder 妨害した、妨げたんだね。
Actors strike hindered promotional activities.
プロモーションなどのアクティビティを妨げてしまったから、そんな風に point指摘する人もいるんだ。
While the actors strike hindered promotional activities preceding the film's release.
そうですね。それに加えて
Additionally, there's speculation that Kevin Feige, the president of Marvel and the creative force behind 33 movies and 9 shows.
そしてここには speculation、 まあ金融の世界では投機になりますが、まあ、同じような意味でここでは憶測になります。マーベル社の社長であるケビン・ファイギさんが33本の映画と9本のドラマ、その責務に overwhelmed、 圧倒されてしまっているのではないか、そんなスペキュレーションも出ているようです。
Additionally, there's speculation that Kevin Feige, the president of Marvel and the creative force behind 33 movies and 9 shows, which have collectively grossed approximately $29 billion, may be overwhelmed by his responsibilities.
まあこれまで290億ドルというとてつもない興行収入を上げてきたこれまでの作品、そしてそれを継続しなければいけないケビンさんの責任、重圧に彼は圧倒されてしまっているんじゃないか、そんな憶測が囁かれているというんですね。2023年、今年の初めにアントマン&ワスプという映画が公開されたんですが、
The first signs of trouble for MCU appeared with the underwhelming performance of Ant-Man and the Wasp, Quantumania, earlier this year.
Ant-Man & Wasp、 それから Quantumania、 こうした今年の初頭に公開された映画は underwhelming、 つまらなかったんですね、期待外れ。
The first signs of trouble for MCU appeared with the underwhelming performance of Ant-Man and the Wasp, Quantumania, earlier this year.
これが MCU、マーベルシネマティックユニバースにとっての最初のサイン、 トラブルの兆候だった。
The first signs of trouble for MCU appeared.
なぜならば、今年最初に公開された映画があまり振るわなかったから。
The first signs of trouble for MCU appeared with the underwhelming performance of Ant-Man and the Wasp, Quantumania, earlier this year.
そして今回の The Marvels.
The Marvels marks a new low point.
今回の Marvels はさらに最低点を更新したんですね。Marks a new low point. そうなると次の作品が気になるところですが、すべての人の目、All eyes are now, どこに向けられているのかというと、On...
All eyes are now on the upcoming Deadpool franchise installment, set for release in mid-2024.
今後のデッドプールシリーズ、こちらに注目が集まります。
All eyes are now on the upcoming Deadpool franchise installment.
こちらのリリースは mid-2024 と言ってましたね。2024年の半ば。
Set for release in mid-2024.To see if it can reignite the audience's enthusiasm for superhero narratives.
このシリーズが reignite 再び燃やす観客のスーパーヒーローに対する熱意を再燃させることができるかどうか、このデッドプールシリーズに注目が集まっているようです。
All eyes are now on the upcoming Deadpool franchise installment, set for release in mid-2024, to see if it can reignite the audience's enthusiasm for superhero narratives
スーパーヒーローたちはどうなるんでしょうね。このままではスーパーヒーローたち職を失ってしまいますよね。再びヒーローものに火がつくかどうか、その答えはどうやら来年半ばまでお預けのようです。ということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思いますので、最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
The Marvels, a disappointing releaseIn today's discussion, we delve into the world of cinema, specifically the recent release within Disney's Marvel Cinematic Universe, MCU, The Marvels, which hit theaters on November 10th. Unlike its 32 predecessors in the MCU, The Marvels did not achieve the blockbuster status many anticipated. Instead, it has been labeled a commercial disappointment, with critics referring to it as a flop, a meltdown, and a box office nightmare. This raises the question,Are viewers growing weary of superhero films? Or is there another factor contributing to this lackluster performance? The Marvels is the follow-up to the highly successful Captain Marvel 2019. Yet, it witnessed a 67% decline in initial box office earnings compared to its predecessor, casting doubt on its ability to recoup its $220 million production cost. The film earned a mere $47 million during its opening weekend, barely reaching half of its projected revenue.Several theories have emerged regarding this downturn. Some suggest that the rapid succession of superhero releases has led to viewer fatigue, prioritizing quantity over quality. Others point to the rise of streaming services as a threat to traditional cinema, while the actors' strike hindered promotional activities preceding the film's release. Additionally, there's speculation that Kevin Feige, the president of Marvel and the creative force behind 33 movies and 9 shows,which have collectively grossed approximately $29 billion, may be overwhelmed by his responsibilities. The first signs of trouble for MCU appeared with the underwhelming performance of Ant-Man and the Wasp, Quantumania, earlier this year. The Marvels marks a new low point. The Marvels marks a new low point. All eyes are now on the upcoming Deadpool franchise installment, set for release in mid-2024, to see if it can reignite the audience's enthusiasm for superhero narratives
フランス在住の作家辻仁成さん、辻さん曰く、フランス人の口癖の中にはストレスを溜め込まないための魔法の言葉があると言います。例えば彼らは何か責任を押し付けられそうになると、わざとやったんじゃないよという言葉を吐き出すそうです。まあこれは私たちもよく言っていましたよね。学校のガラスを割ってしまった時、ああそれわざとやったんじゃないのに。確かに子供が言うにはまだ許されるかもしれませんが、フランスでは大の大人が自分のせいではないということをわざとじゃないのにと言うそうです。それから彼らは、それは僕のせいじゃないよ、このセリフもよく聞くと言います。責任は僕にはない。まあこれはフランス人に限らずアメリカでもよく聞きますね。フランス社会はこんな言い訳で動いていると言っても過言ではありませんと辻さんはおっしゃっています。日本人とフランス人の根本的な違いは謝罪の言葉。日本人はすぐに、あ、ごめんなさい、そこから会話が始まる。フランス人はその反対、 彼らは絶対に謝らない。謝ったらそれは責任を認めることになるから。むしろ絶対にごめんなさいという言葉は使ってはいけません。日本だとまずは誠意を示して、まあとりあえず謝っとけ謝っとけとなるわけです。辻さんがフランスに移住して間もなく車をぶつけられたそうです。彼には非がなかった。スピード違反の消防士はそれでも謝らなかった。消防士が運転していた小型車は側面が大破。辻さんとしては、まあ日本人ですよね。当時は、ごめんなさいね、大丈夫と口にした途端、辻さんは負けてしまいました。みんなが揃って辻さんを指さし、この人謝ったよと警察に訴えました。それを見て、あれやれやれ、でもいい経験になった。そしてそれ以来、辻さんは絶対に謝らない嫌な人間になることができたと言います。つい先日、辻さんのフランス人の友達からこう言われたそうです。君はもう立派なフランス人だから、この国でやっていけるよ。裏を返せば、つまり日本人的には傲慢な人間になったということになるかもしれない。悲しいような嬉しいような一言。ところ変われば考え方も変わります。日本でも謝罪が当たり前になって、謝罪会見などを見ていると、本当に心の底からこの人たちは謝っているのかなと時々感じてしまいます。謝らないことを前提に考えてみたら、少しは日本の精神土壌も変わるかもしれませんね。その時は辻さんに謝らない方法、ぜひ伝授していただきたいと思います。それでは皆さん、また明日お耳にかかることにいたしましょう。 Thank you.